ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日はお腹いっぱいです。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、お腹ものすごく空いてるミリです。はい。
ごめんよ。今日はね、スクランブルのイベントにも来てくれてたし、まあ、クリラジオの方のイベントにもね来てくれてた、
うん、
タロットマークちゃんという、女の子がおりまして、無事大学を卒業し就職できましたということでお知らせをいただいたので、
はい、
みんなでお会いしようと、はい、1ヶ月以上経ったこの時期にですが、なんとかお祝いをすることができまして、
はい、しかもギャル絡みで
ギャル、ああそうね、タロットちゃんは若いからね。
なるほど。
でもね、珍しくモーモー夫人とかね、
はい、
小関さんまで登場して、はい、なんか偉いことになってましたが、
あらららら、
なんか変わったメンツでお食事をしてまいりました。
はい。
そんな中、みーさんはまだお腹が空いていると。
そうですね、あの食べると収録間に合わないからと思って
ごめんね、しっかり食べてしまいましたから、はい、ということで、ゴールデンウィークはどうですか、ミリさん、どっか行けたの？
いや、私はあの昨日だけちょっと休んでたんですけど、うん、あとはずっとなんだかんだ言って仕事してました。
あ、やっぱそうなんだ。
そうなんですよ。
あれ、スノーさんもどっか行ってたんだよね。
はい、まあ行ってたのはあるんですけど、うん、僕は実はちょっと不幸が2件ありまして、はい、まあ、身内とあと知人なんですけれどもね、うんうん、知人の方はちょっと北海道だったもんですから、
うん、
いや、これはいけないと思って、うんうん、まあ、うちの親も知ってる人だったので、
うんうん、
ちょっと親に電話して、うん、行ってくれないって頼んだら、うんうん、その折り返しで、うん、こっちにいる親類が、不幸があったので、
うん、
お前が行ってくれないっていうことで、
うん、ああ、なるほど。あ
と交換条件でそれぞれ違う、
うん、
代理ではないですけど、うん、それぞれ代理に近い感じでいくというなんか、
ああ、そうだったんだ。
はい。で、まあそれがですね、
うん、
お花もらうってきたんですよ、ね、祭壇にある。
はいはいはいはい、はい、はい、
ですよね。それのせいか、うん、もう式の最中からいきなり鼻水だらけになりまして、う
ん、ああ、花粉で、
うん、からかな、なんかそういう何かあったんでしょうね。
それスノーさんのその肌の状態っていうのは何というんでしょう、そのあらゆる花粉に反応してるんですか
みたい。泣いてるのとか妻に言
われて。それ辛いですね。特定のやつでしたらね、それだけ避けるってことできますけど、何もでも反応してしまうっていう辛いです。はい、
うん、もうこうハンカチ鼻に当てながらご焼香して、うん、でしかも花もらってきたもんですから、今日も朝からずっと花粉症を。
ああ、そうなんだ。まあ大変な。
はい。まあまあ、出かけても来ましたけれども、
うんうんうん、
はい、そういう不幸が、そんないきなりあるか、うん、まあ、ある、いきなりだからしょうがないですけど、
うん、
まあ、ね、はい、予告があってあるもんじゃ
なくて、予告が
ないからね。
まあ、大体そうなんですけどね、ちょっと、ゴールデンウィーク中の、こう、葬儀場というのは、
うん、
ああ、空いてるんだ、やっぱり、とか思いながら。
そうなの？関係あるのかね。
はい、うん、ね、
うん。まあ、ちょっと急には集められないから、あれじゃないですか。あ、逆に、逆にもう、家族だけで、親類縁者だけで、やっちゃいますっていう話だったので。う
ん、ああ、なるほどね。
確かに、お祭りの時期とかは、密葬したり避けたりされる場合とかは聞きますよね、ずらしたりとかってね、
うんうん、まあ大変なゴールデンウィークだったですね。
はい、
はい、まあ大変といえば、まあね、震災以降、
はい、
大変な状況がずっと続いているので麻痺しておりますが、まあその原因の一つである原発、
うん、
まあいろいろと 話がごちゃごちゃとしてきてまいりましたので、ここら辺で話題として取り上げてみようかということで、今週は原発のお話いきたいと思います。ということで、まあ余震もまだ未だに続いていたりしますが、
うん、
もう一つの心配な要因として大きなのが、まあ、原発と、
はい、
いうことですが、まあ問題の福島もそうですけど、
はい、
静岡等もいろいろとなっておりますが、はい、結局あれは何、あの砂丘みたいなのと原発の間に壁を作るっていうことで進めてるの、
うん、あ、どこですか、
浜岡、
福島浜岡、
うん、
一回大きくしたんだけどっていうのはちょっと前に、
うん
うん、まあそれよりも何よりもそのまあニュースでしか見てないんですけど、ニュースっていうか文章でしか見てないんですけど、
うん、
東海マグニチュード、あ、30年以内にマグニチュード8程度の東海地震が発生する確率が 87% って、
うん、
って言うんですけど、
うんうん、
まあちょっとこの87ってそういうふうに言い切れる根拠とは何ぞやって言いたいところはあるんですが、ただまあ、それだけ高いっていうのはみんなが地震がのね、各地のみんなが言ってることなのです、うん、そこにそこで原発を動かしてる方も、まあ、どうかしてるっていうのはまあ確かな話なんですけどね、うん、
今は停止してるんじゃなかったっけ、
え、浜岡ですか、
うん、
いや動いてると思います、
まあ、何号機とか、
うん、あの点検のやつとかは止まってると思いますけど、
です止めてるやつを再開を延期してる状態ということ、
いや今日は全部止めてくれっていう総理の要請だったんですけど、はい、
うんうん、
一応
あ今日そういうのがあったんだ、
あと、あのそれが あのすごい話題ホットな話題だったんですけど、
完全にあのあれです、はい、なんかもう世間から取り残されてるよこの人たちとか思いながらツイート流れてたんですけど
ものすごいホットな話題ですね、半助さん、これ。
そうなんだ、
はい、
大変なことになってたのね。
いや、あのね、いや、実は昨日ぐらい、まあ、デイズジャパンでおなじみの広瀬さんが、前々から指摘をされてたんですけど、うん、いろんないきさつがあって、
うん、
基本的に総理といえども、
うん、
なんか、命令として出せないらしいんですよね。
あ、原発停止っていう
のは、はい、
はい、はい。で、
あくまでもお願いすると。
うんうん、
いう形を取らなければならないから実質的にできないんだよっていうようなことを、
うん、
あのよく言われる総理周辺から漏れてきてる総理の言葉だったらしいんですけど、
うんうん、
ところが今日急展開です、
うん、
お願いしたらしいんですよね、
うん、それはその言ってるお願いの体だったの、
いや一応まああの要請って、まあ、口では強いこと言ってますけど、
うんうん、
あの命令ができない以上、
うん、
お願いですよね、あくまでも、
うん、
で、具体的に事故とかあったりとかなんとかすると、うん、いろんな命令は出せると思うんですけど、
うんうんうん、
多分言い方悪いですけどもう勝手に総理言ってるだけやから法律的に問題ないとかって言われると、
うん、
大変やっぱり、まあ止める必要がないとか、
うん、
開き直られるとなかなか難しい局面になってくるんでしょうけど、
でもこの状態で総理からそういう要請があって止めなかったら国民とかの反応がっていうのも考えたら止めざるを得ない状態なんじゃないの、うん、
あのそれは分かるんですけど、うん、具体的に営利企業なので、
うん、
止めると 1日にかかるコストがすごいかかるんですよね、原発って。
ああそうだよね。
誰が負担するのかとか、うん、そういうような問題が出てきますので、うんうん、例えば、まあ、株主とかがね、
うん、
社長がそんな総理の言うことを聞いて俺らの財産を損させてはないかって訴訟を起こされたらどうするんですかとか、
なるほど、
そういう話とかがある、うん、なってくると結構やっぱりややこしく面倒くさいいろんなことが絡んでくるので、
うん、
難しいですよね。なんか原因があって止めるっていうんじゃないですし、
うんうん、
今回の場合はなんですけど、
うん、
まあ、ただその一般的に言われてるその起こりうるという今スノーさんが説明されたようなものが起こった時に耐えうるのかっていうと、うん、耐えないっていうことは耐えないですから、
うん、
でも法律として整備されてないから、
うん、
言い方悪いですけどよく言う想定外の範疇になるから、
うん、
開き直ると問題ないんですよねこれ。
うん、それで動きとしてはどうなの、開き直りそうな感じなの。
いや多分止められると思います。
まあ、
うん、浜岡は反対運動がすごい多いので、
うんうん、
まあそうですね、具体的なもし何かあった時の被害とか一番よく言われてるところなので、
うん、だってあれそもそもなんか砂丘というかなんか山なんていうの、防波堤じゃないけど自然のあれがあるんだよね。
あ、はいはい、
福島と違って間に小山みたいなのがあって、はい、さらにその内側に防波堤を作るとかいう話だけど、うん、結局それもなんか2年ぐらいかかるんでしょ。
うん、うん、まあなんか2年間は止めるけど、
うん、
その後またできたら再開だみたいなことも書いてある、
うん、
言ってるな、言ってるところがありますよね。
うん、それはそうだと思いますよ。設備している以上動かさないと毎日ものすごくお金が出ていきますから、
うん、あれびっくりするぐらいの金額だったよね。1日維持するのに億じゃなかったっけ。
あ、そうですよ、かかると思います、
うん、
すごいよね。
はい、
それだけペイできるっていうことなんだ、電気代って。
いやだから そこら辺のことも結構うやむやなですよね。
な、今になって思うとそんな感じ、
うん、だからそのなんていうんですかね、一応今やってるものって、
うん、
そのプルサーラもあるまで完全に行くと、
うん、
サイクルが回りますので、
うん、
今言っておられるようなコストっていうのも薄まっていく可能性はあるんですけど、
うん、
今モンジュも止まってますし、
うん、
まあ、モックス燃料という形で1割ほど転嫁はしてますけど、
うん、
基本的にはサイクルしてないんで。
ああなるほどね。
で ご存知だと思うんですけど、ウランってものすごく資源的に少ないっていうことを分かってるんですよね、
うんうんうん、
だからこのままいくとものすごくリスクを取ってる発電をしてるにもかかわらず、う
んうん、先
がないの、すぐ代替を見つけなければならないっていう、
うん、
しかもね、最高ものすごく長い期間ですか、3世代か4世代ぐらい先まで、
うん、
その放火熱を伴う放射性物質をどうするんだっていう最終的なそれっていうのがまだ決まってないですからね、
うん
うん、
まあそこら辺をなんとかしようっていうのが六ヶ所村の再処理
そうです、ね、
設備なんだけど、
うんうん、
まあ前にはあれをちょっと取り上げようとか思ってブロック、
はい、
リストアップしたことがあるんですが、
うんうん、
あそこにしても結局設備はできているけども、うんうん、まあ、イギリスにも似たような最初に施設ありますけど、
うん、
やっぱり事故を起こして海洋汚染しちゃったりっていうことって、
うん
うんうん、実際に稼働したらちゃんといけるのかっていうよりは、
うん、
なんか怪しいんじゃないかっていう方が、うん、うまく稼働できないんじゃないかっていうね、
うん、
方が大きいし、
うん、
あと、まあ、これはある、まあ、そういう反対派の人の意見として聞いたんですけれども、
うん、
何万個だかっていうそのバルブがあるんでね、うん、やっぱりこう色回さなきゃいけないから、うん、でその万っていう単位だから数万だか、まあまあ、とてつもない量のバルブっていうのは、
うん、
もう数学的に考えてもカオスの領域なので、
うんうん、
1個閉めて それがどういう風に影響が起きるかっていう何かあった時にね、
うんうんうん、
ここだけ閉めればそれでいいとかそういう問題じゃなくなってくる、
うん、
そういうあのレベルなので、うん、キリって非常に危険だと、
うんうんうん、
論理的に考えてもその危険な代物がを稼働させようとしてるんだっていう話なので、
うんうんうん、
まあ、今回そあの福島なんかは特にそれが、ね、あのもうはっきりこう 欠点としてね出てしまっている以上、どうしようもないはずなんですけれども、
うん、
それでも、まあ、あの僕は自分に引き返してるんですけど、どうせまたあの、ね、民主党政権倒れちゃったらそのままなんか次に自民になったら自民になったので、
うん、
元に戻っちゃって、それでなあなあにあのまた同じようなことを繰り返すんじゃないかと、
うん、
いや僕私 よく思うのが、なんかこの 推進されてる方はまあそれでいいんですけど、
うん、
なんかすごい思いがあってとか、その日本はエネルギーがないんだよってことで、一応千年大丈夫っていう、これやるしかないんだよっていう、うん、なんかそういう理念のもとに最初やっておられるのかなってずっと思ったんですよ、
うん、
ところがなんですけど、なんかよくわからん感じで利権の構造っていうのができてて、
うん、
でそうですよね、最処理の問題でも動いてないのに施設を試験したりしてるわけですよね。もうそうなんか廃炉もできないですし、
うん、
で施設は建てていくんですし、
うん、
やっていくわけですよね、
うん、
で、まあ、さっきのコストの問題か、あのでも3世代先のコストまで誰も計算しないですし、
うん、
なんか思い入れがあってやってるっていう感じよりもこう場当たり的な、
うん、
なんか本当になんかエネルギーはこれなんだよねって熱いものが全然ないから今回びっくりしてるんですけど、
うん、
あの自民党の中でも河野太郎さんとか反対しておられましたね、
うん、
あの原発反対じゃないんですけど、うん、プルサーバル自身が、
うん、
あのサイクルがきちっとできてないのになんで推進して中途半端に設備をところどころ動かすんだっていうことをよく言っておられましたからね、
うんうん、
まあでもそうですね、自民党の参議院で東電の副社長だか社長の方いらっしゃいましたからね、まあそれはそういうことなんでしょうけど、はい、
いやでもこういう状況になっちゃったらそこら辺の動きってすごく難しくなるだろうし、
うん、難しいですね、
簡単には動かせなそうだけど行っちゃうのかね、
いやだから今まであるこのやってしまってるこれどうするんだとかって考えると、このままいくと誰も責任取らないですよね、
うん、
なんか、まあ、申し訳ないですけど、なんて言うんでしょう、管理してるとこと運用してるとこと、
うん、
なんかバラバラな感じですよね今やと、
うんうんうん、そう、福島は今どうなってるの。
福島は小康状態
か変わらず、
はい、でもどうなんでしょう、一番初めの水素爆発で最悪なところはなくなったからって、なんか帰って漏らさないで処置しようっていう方の方が大変だったっていう意見もあったり、これはいろいろ賛否があったりするんですけど、
うん、
でも、まあ、入りにくかったら水が入っていったりしてる部分があるので、
うん、
まあ、個別にちょっとずつ事情は違うと思うんですけど、
うん、
何号機で、
うん、
それでもまあ一番初めのことを思うとっていうことですよね。だんだん処置がしやすい、まあ、1号機なんかは目処がついてきたんじゃないかなってほど見てて思いますよね。
1号機ってどんな状態だった
の。ロボット入れて、
うん、
今日だったと思うんですけど、一応その換気のシステムとかも稼働してるんで、
うん、
はい、まあ、放射線量を下げて作業ができるというか、
うん、
で、あの人間も入ってますしね、酸素ボンベ背負ってですけど、
うん、あ、なんか入るっていう話
だったよね、
はい、だからそ、あの、まあ、もちろん一番最初の時が放射線きついので、
うん、
下がってくればもちろんそうなんですけど、
うん、
あのそうですね、1号機に関しては新たに爆発が起きない限りいい方向には向かってるんですよね。
うん、
うん、
まあ、あの割とあれ大本営の発表っぽいものも感じるんですけれども、
はい、うん、感じますね、
うん、実際にあそこに作業している人は本当にこうね、
うん、
あの手探りだし、
うん、
なんかやってる人自分の命はどうなるんだろうとか、
うん、
そういうことすら、あるいは保証とかね、そういうことすら 聞かされずにというか、うん、話できずに、うん、ただ闇雲に働かされているという、うん、そういう状況みたいなので、うん、果たしてそういう状況でその今後うまく収束していくのかっていうね、うん、新たな震災みたいなのが起きないかとかね、うんうん、
だってあれでしょ、線量測ってなかったとかそんなのもあったんでしょ。
そんなありましたね。
いやだからそのなんか具体的にこういう測り方しなさいとかっていうようなことでも結構なんかいい加減だったりしますからね、うん、本当になんか安全性とかをどういうふうに担保していくっていうこととかを本当に考えてるんだろうかって思うようなコメントが上がってきたりするんで、うん、現場の方本当大変だと思うんで。
あ、そうですね、
うん、
あのまあ、チェルノブイリの文献とか今頃いっぱいいろんなとこから引っ張り出されてきて時々見るんですけれども、
うん、
あのやっぱり当時 あそこで働いたっていうかやってた人は結局まあソビエト連邦だったから、
うん、
民間人といえどもほとんど軍人みたいな扱いじゃないですか、
うん、
ね、あのそういう民間人というかその発電所の職員とかにしても軍人みたいな扱いでも、うんうん、あの一応被爆管理はあったりしてもとんでもない被爆の中で、
うん、
やるしかないからやれみたいな感じで出ましたけれども、
うんうん
うん、まあ、そこまでひどいくはないのかもしれないですけども、それに近い感じっていうのもあるし、あとその人海戦術でやらなきゃいけないっていうところで、
うんうんうん、
この人のストックがつきかけてきたとしたらどうなるんだって、それを考えると非常に怖いですよね、
うん、
あの作業できる人っていうのはやっぱりそれなりの経験持ってないと、
うん、できないですよね。
できないですから、
うん
うん、全然 未経験の人、でやれって言っても、うん、東電社員だから、例えば東電社員だから、うん、営業の人に防護服着てお前行けとか言っても、
うんうん、
師匠なんでね、そこら辺とかの、まあ、本当最悪の事態はどうなのかっていうことは見せずに、
うんう
ん、あんまり言わずにこそこそやってる感じが非常に怖いっていうのもあります、
うんうん、
まあ、それが結局他のところには他のね電力会社とかにしても、
うん、
その他だけの話が今回あのすごくクローズアップされたけど、
うん、
福島じゃないや福井、
うん、
あの原発銀座と言われる福井とかは、
うん、
じゃあ止めなくていいのかっていうと、あの福井も福井地震ってあったんですよね昔ね、
うん、はい、ね、
そう
そこの真上に乗っかってるんですよね、
うん、はい、そうなんだ、
はい、
へ
ますし、結局ね、あの地震のこととあの切ってもう切り離せない
ん
ですよ、うん、日本って。
あ、まあそうですね。
なんか最近急激に地震オタクになってる私なんですけど、うんうん、あのじゃあどこだけ安心なのっていうと、安心なとこははっきり言ってないです、日本のとこでは、
うん、
で、
うん、
例えば100年とかに何百年か1000年とかって言ってでも、うん、の地盤がこう、まあ、何十センチ単位とかね、
うん、
50センチとか1メートル単位でこうずれるようなことが、
うんうん、
その原発の敷地内で起きちゃったら、
うん、
もうそれであの配管とかずれちゃって、
うん、
使えなくなっちゃいますし、
うんうん、
だからもうその時点でかなり危ないですよね、たとえ津波が来なくても。
うんうんうん、
なんか今回なんか津波のせいだっていう言い方もあるんですけれども、うん、やっぱり技術者の人が、こう何十センチかっていうかね、その地盤の、うん、がずれたらいくら耐震設計の建物に置いといても、
うんうん、
周りの機械とのつなぎ目が壊れたらそれでもおしまいだからって言ってますからね、
うんうん、まあ、そうだよね。で誰かが何か言ってたけどさ、なんかメガプロートみたいなのにさ、ボーンと原発乗っけちゃってさ、
あ
でそのメガプロートとして動く分の耐震みたいな形にした、
あ洋上発電室
でも放射線を閉じ込めるって最悪の時にはなんかかなり制約されるような感じになりますよ。 あと、まあ、テロ対策とかあとありますし、
そうか、
だからそういう状態でもし何かあったらすぐ海洋、国際法上まずいですよね、一応ですけど、今、まあね、福島って一部出てるっていうことですけど、あれは言い方悪いですけど、各国が、うん、まあ、一部の国はやいやい怒ってますけど、うん、一応じゃ仕方ないよねって目つぶってもらってる部分っていうのはありますし、
うん、いやー、なんか、でもそんなに制約出てくるのかね、会場にあることって。まあ、でも魚雷一発撃たれたらおしまいみたいな感じ。
っていうか、多分あの法律上想定してないから立てられないでしょうね。
あ、まあ、あと、まあ、あれもありますしね、台風とかもあるしね。
そう
ね。
そうか。
まあでも原発、本当あのよく、交通事故のリスクとかとよくリスク管理の話、ツイッター上でもよくされてるんですけど、うん、なんかそういうなんで考えにくいもんですよね。1対1で起こる確率じゃなく ないですからね。かなりのたくさんの人数で、まあ、例えば被爆っていうような形になりますから、
うん、
ものすごく難しい問題ですよね。かといって他にエネルギーがとか考えるとですよ、とりあえずは今のところは稼働してやっていくしかしゃあない部分ってどうしてもあるでしょうしね、
うん、
まあ一部の国会議員さんはいらないっていうことでなんか言っておられますけど、実際問題としてはなかなかね、
うん、
だからそれまでに新たなエネルギーで転換しきれるのかとかいう、もうなんかストップウォッチを押されたようなそんな心境にさえ今 なってるんですけどね、また、
うん、あ、そうですね、あのこれ真面目に心配する人が、
うん、
そのなんていうの、バカを見るのか、
うん、
なんか真面目に心配する人がバカを見るっていう構図っていうのは日本の社会では、
はい、
なんか定番だったりするんですけど、
うん
うん、今回だけはちょっとみんなで真面目に心配してほしいよねって、
うん、
つくづく思うんですけどね。あとそのじゃあで、まあ、元々の出力はどれだけ必要なんだっていうか、
うん、
このライフスタイルというかね、生活の質そのものをちょっと考えなきゃいけない時代っていうかね、
うん、
そうなんだよねって、
うん、
あのそこに目を、そこから目をそらして、その、なんて言うんでしょうね、電力の供給が足りるか足りないかとか、うん、そういう話じゃなくて、
うん、
やっぱりこの生活でいいのかっていう、そういう問いかけの方が大切なような気がする、う
ん、確かにね。ていうかその計画停電とかなんとかって言った時にさ、
うん、
うちはちょっと申し訳ないけどその計画停電当たんなかったから一回も経験もしてないんだけど、
はいはい、
でもやっぱりそのオフピークしようとかその基本的に節電っていうモードっていうことをしてきた時に、まあ、どれぐらいのそれが成果として出てきてるのか分かんないけど、でも余力ってっていうか余地っていっぱいあるなってみんな思ったと思うんですよね、
うん、
でそういうことをもう一回こう切り詰めていった時にどこまでこう原発なしでできるのかっていうのってちゃんと検証しないといけないような気がしますよね。なくせって言ってじゃあなくしてこの社会が回るのかとか、その節電とかいろんなことを絞っていった時に現実的な数字なのかどうかって今分かんないんでしょ、う
ん、あの一応火力と今、まあ、原発全部止まっても動かせるだけの何て言うの電力はなんか確保しなければいけないことになってますから多分いけるんですよ。
あ、そうなの、そういうあれがあるの、
はい、はい、確かそういう風になってたと思うので。ところがなんですけど点検中のものとかありますよね。
ああ、はいはいはい、
全部急にフル稼働できないというか、
うん、
でそうですね、今やったら揚力発電とかも止めてる部分とかもあるでしょうし、うん、あのあれですよね、夜のうちにあの水を上げ直してとか、
うんうん、
いうパターンのやつとかでもそうですし、ああいうやつ準備しなければいけないとか、
うん、
でそうですね、コストかけてるからそれも運営しないといけない部分があって、運営してる部分も原発自身にあるでしょうし、
うん、
難しいです。結局それ全部電気料金に跳ね返ってきますんでね、
うん、
で余力がないとそれも困りますし、
うん、
で時間がやっぱ、ね、足りなさすぎですよね。まあスローライフを提唱してやるにせよ何にせよなんですけど、うん、 なかなか一足飛びにはそので電気を劇的に減らすっていうことは徐々にしかやっぱ減らしていけないんで、
うん、
当面の間はやっぱり、
まあ、ちょっと身近な話ですけど、首都高とか電気消えてんですよね今ね。
あ、うん、そうなんですか。
そうなんですよ。で、なんか暗いなと思いながら車運転してるんですけど、別に電気消えててもじゃあ危ないかって言うと危なくないんですよね。
あ、それは思う。あの、うん、街中とかもそうだよね。
うん、
結構街灯消えてたりするけど、まあ、全部消えてるわけじゃなくて、
うん、まあ半分、ね、半分とかね、
うんうん、十分だなっていうかね、うん、
確かに明るすぎてるとこはあるんでしょうし、
うん、
そうなんですよね。ちょっとびっくりしました。じゃあ今までどんだけこれ
だった
んだって。
はいはいはい。
でもどうなんですかね、あの産業用に発電されてるとこあるじゃないですか、製鉄所とか、
うんうんうん、
あ、まあ、排ガスを利用したりとかっていうことなんですけど、
うん、
今は電力会社に買ってもらうしか方法がない、いろんな法整備しかないんですけど、
うん、
そういうとことかを見直して、まあ、極端な話、じゃあ俺横に新日鉄あるから新日鉄さんから電気買うよとか、そういう選べるとちょっとは変わっていくかもしれないですけどね、
うん、
だから法律的な整備とかもやっぱ考えなきゃならんのでしょうかね、こうなってくると。
まあそうだろうね、やっぱり、うん、そうだな。
でも結局どこまでが国策なのかなんか分かんないですよね、うん、こうなってくると原発の問題もね。
うん、
やし、その、まあ、よからぬこと言うと絶対やめへんのはそのね、核を兵器転用するんだっていう意思を持っとかんと諸外国に舐められるとかって言ってる人もいらっしゃいますね、もちろん。
そうですか。
でもなんか電力、その各企業とかって言われたけどさ、
はい、
もっとさ細かくしてってさ、
はい、
なんかそのネット上でいうクラウドみたいな感じでさ、
あのマイクロ発電みたいな形で、個別にちょっとずつ小さいやつでっていう、
うん、それをみんなつないで多く出したところはプラスが出て、
はい、
買うとこは買うんだけど、その収益構造をうまく分散するとかね、
うん、
選べる状態にするとかっていうのはなんかできそうな気もするけど、ね、っていうかこの計画停電でやっぱり発電設備とかっていうのは考えてると思う、多いでしょう。
うん、いやでもやっぱりあれなんじゃないでしょうかね、その電気ローレンさんが推してる議員さんとかがやっぱうんって言わないで、そういうところに尽きるんじゃないでしょうかね。
そうなっちゃうのか、
困るじゃないか、うちはみたいな、
うん、だってその時に対策ができなかったんだからしょうがないじゃないっていう感じもするけどね。
でもたくさん議員さんおられますよね、多分ね。
そうか、
それ関係の関係の
それか、
うん、
い
や結局も最終的にはそういうとこなんでしょうね、多分半助さんおっしゃってるみたいにやろうと思えばどうでしょう、どんどん取ってあれば加速的に進む部分ってあるとは思うんですけど、
うん、
やっぱ利権ですよね、最終的には。
ね、そこがすごいらしいね、利権のしがらみというか。
私でも一番びっくりしたのは、うん、西日本と東日本ともうちょっと電気融通できるのかなと思ってたら全然できないの、びっくりしました。
うん、
何してるのって思いましたもん。
100万かなんかがリミットなんでしょ。
そうそうなんですよね。
うん、それもね。そこのなんかボトルネックの部分をこううまくスルーするようなバイパスみたいなのを作れなかったのかなと思うんだけどね。
そうですよね。だから最初買った発電機のメーカーが違うからこうなってるんですよね。いつまで引きずってるんだって。
いやー、で最初は面白いなと思ってたんですけど、こうなってみると
そうですね、
とんでもない
あとよく思うのがなんか日本得意そうな感じもするんですけど、その技術革新的なことになりますけど、その電装ロスが少ないような、
うん、
なんかね、まあ、電線に変わるようなもんとか、
うん、でもそのボトルネックを もう2箇所とか3箇所とか作ったら200万300万って単純にならないのかなとか思うんだけどね。
なんかものすごくコストがかかるんですよね、あれ。
あ、そうなんだ。すごいロスが出るってことなの、
うん、結局そういうことだと思うんですけど、うん、いやそれならなんか極端な話ですけど、その一定その何て言うんでしょう、サイクルとか分かれてるのを一つにいずれするとか、
うん、
まあ、まあユニバーサルでできるかどうか分かんないですけど、まあ、自動調整的に何か企画を決めてやるとか、うん、まあできたら特にやってるんでしょうけどね。
まあね、産業機械はちょっと難しいかもしれないですね。もう、あの大きなね、
はい、
何ヘルツ用って決めて作ってあるから、はいはい、
そうですね、
家庭電化製品の方がそういう点では、
うん、
もうあのボーダーレスになってると思うので。
そうですね、ユニバーサルになってますよね。どっちでも自動判定するってやつ、
うん、なってますね、うん、まああの結局はどのくらいその将来のことを考えるかっていう、
うん、
それに尽きると思うんですけれども、
うん、
やっぱりあのまあ段階の世代とかそれ以上の上の人たちのことを悪口を言っている、
うん、
いつのなんですけど、いつもやっぱりどうしても目先のことしか考えないで生きてきたんだねっていう、まあこれは僕自身の反省でもあるんですけどね、うん、そこら辺やっぱりこう忙しくてほら
、うん、
いかにみんなよりいい暮らしをするかというか、あの特に高度成長、まあのている私としましてはですね、
うん、
当時、まあ、バブルは、まあ、ちょっと別物だと思うんですけど、うん、高度成長 の、 あのなんかすごい勢いって、
うん、
あの特に福島原発1960年代なんですよね、
うん、
高度成長 の、 あのなんて言うんでしょう、ね、遺産というか、
うんうん、
そのまま形になったようなも代物なんですけれども、うん、あの勢いっていうのはやっぱり、うん、あの周りとかとその先にあるものは見えないまま巻き込まれる感じは確かにありました。
うんうんうんうん、
まあそれはしょうがないんですけど、そこで何かもうちょっとね、誰か踏みとどまってくれれば、多分いたと思うんですけどね、それ踏みとどまってた人は何だと思うんですけれども、うん、いろいろ啓発してた人たちは当然いたとは思うんですが、
うん、
結局その経済効果っていうものにガガッと取り込まれてしまって、
うん、
何もな結局は何もそういうことが顧みられないまま
死ん
じゃったっていうのがすごく残念ですね、
うん、あともう言ってたような技術が革新でこの頃までにはこの技術は培われるだろうっていうこともなんかことごとく今できてない部分ありますよね、原発関係の技術
ね、はい、そうです、
その最終処理の問題ももちろんそうですし、
うん、
まあ、もちろんねその最大のものはプルサーマルの問題だと思うんですけど、
うん
うん、もうやればやるほど泥沼にはまっている感じがします。
そうです、いや、まあ、私はやっぱナトリウムは怖いなっていうそれそれやっぱりあいつは怖いなっていうそれなんですけど、
うん、
でも今さらバックできるのかとかいろいろ考えると難しいですね、
うん、いやまあバックできないっていうか、あのあれに関し、まあ、ああいうものに関してはウラン燃料っていうか、ね、核燃料に関しては一度作っちゃったらほら、
うん、
ね、プルトリウム何年だっけ、うん、とかだし、
うん、
もうその時点で、ね、将来 何世代もそれを扱わなければいけないっていうのは作った人は分かってたと思うんですけれども、
うんうん、
使ってた人は分かってなかったんです、
うんうんうん、
でも少なくとも今ね、まあ、国内にはそんだけないですけど、日本が処分しなければいけないプルトニウムで40トンぐらい
は
あって増え続けてますよね、
はい、
毎日、
うんうん、
これどうす膨大な費用これかかるわけで、これどうするんだって考えると、やっぱりそれはでも技術革新でいけるんだったらもう一回これで電気作っちゃうかっていうのも分からなくないんですよね、
はい、
ただやっぱりよく言われますけど、うん、本当に都市部の近くに原発を置いてするっていうリスクっていうのはもう考えられないですよね、やっぱり引き受けられませんよねそれ あのなんかそれこそ何千キロかなんかの彼方に一つだけ施設を置いて、
ああ、
まあそんな場所日本にはなかなかないですけどね。それこそ半助さんおっしゃってるみたいに、もう風呂とかなんかでないと難しいでしょうけど。
え、うん、今、
うん、
はい。
いや。なんか原発ってさ、何かあるたびにそういう、まあ、今回ほどじゃないにしてもこう問題になって話題に上がるわけじゃないですか、
はい、
だけどなんかこうなあなあに来ちゃってたというかね、こんだけの数があってこう止まらずにこうどんどん進行してきてたっていうか、なんていうのかな、あの日本にこんだけあるんですみたいなのって報道とかで出るじゃないですか、
はい、
いやもう恥ずかしい話、うわこんなにあんのみたいな正直思ったので、はい、まあ浜岡とかね、いろいろ名前が上がってくるところはこう知ってるけど、あここにもあったんだみたいなのがいっぱいあって、知らず知らずのうちにもうそれを容認してたのと同じことだったんだなっていうのがね、これはじゃ まあ止めて他の代替っていう風に切り替えるのに時間はかかるだろうし、それでやっていけるのかっていうのもあるだろうし、まあその園さんがしたこのライフスタイル自体の転換期としてちゃんと真剣に考えないといけないような気がするよね。
うん、そうですね、うん、あのまあ僕らだけじゃなくてやっぱり今ね、うん、10代とか本当に今生まれた子供とかにも考えてもらいたいしね、うんうん、でその子たちにちゃんとこうまやかしじゃなくて、うん、もうはちゃんと事実を教えてあげないとやっぱり将来に今後残すと思うんですよね、
うん、
でまあ本当悪いんですけどっていうか、こう老人たちにはちょっと多分そういうね、こう変換はできないと思うので、
うんうん、うん、
その人たちの意見は、無視してしまいたいっていうのが僕の、
ああそうね、
本当、うん、あのなんていうんでしょう、こういろいろね言っている大先生たちで大丈夫ですっていまだにまだ言ってたりとか、
うん、
日本にとって必要だとか言っている人たちっていうのは、
うん、
期待してもらう しかないかねっていう、
うん、
そういう感じですね、
うん、
確かに古いものから廃炉していってそれを選択するんだって誰かが言うと変わるのかもしれないですけどね、
うん、
でもどうでしょう、急にライフスタイルも変えられないとかいろんなことがありますし、あの推進してる方ってもちろん言い方悪いですけど、それを学問としてされるような大学でやっておられる方なんて推進されたいからやっておられるわけで、
うん、これなんかでもさ、変えられないって言えばその変えられないのかもしれないけど、
はい、
変えざるを得なく状況になったら変わるような気がするんだけどね。
あ、一足飛びにでしょ、
うん、
なんかそれは思いない、なんかもうとんでもないことになって、
うん、
これがいかんって言うとなるんでしょうけど、
うん、だからなんかさ、もうなんていうの、その電力を下げて、
はい、
経済活動がまあ落ちるわけじゃないですか、当然。
はい、落ちますね。
そこの落ちるのと、こうなんていうの、曲線的に描いて一番いい線のところで、
うん、はい、
もうこれじゃなきゃダメです、的な感じでさ、
うん、
やったら、みんな必死こいて、それでどうするかとかっていうのをみんな必死になって考えるってできちゃうような気がするんだけどね、なんだかんだ。
うん、
生産する部分では最低限これだけ必要ですとか、なんかそのね、今一番問題なのがこのブラックアウトになった時に、
うん、
その生命維持の機械だとかそういったものとかね、そういうものが止まってしまうっていうことが、なんか一般家庭の中でもやっぱそういう機械でなんとかこう、
ああそういう方当然いらっしゃいます
ね、こう命をつないでる方がいらっしゃるっていう話もありますから、やっぱりそういう最低優先すべきところとかっていうのから数字を出していって、もう一般家庭ではここまでみたいなさ、
うん、
もうこれ以上は、これ以上だったらもう原発置くしかないですよみたいな感じにした時には、みんななんか やればできんじゃないかなって気がするんだけどね。
うん、まあそうですね。
でもこれやめても今そのプールに使ってるやつずっと何百年もまあ重りをしなければいけない、
はい、そうですね。
でもかなりの量ありますからね。
はい、
うん、
そうなんですね。
それを最終的にどう処分するのかを本当さっき決めないとやめるにやめられないですよね。
うん、
うん、
もう走っちゃってますから。
まあでもそれはどっちにしたって重りをしなきゃいけないわけでしょ、
うん、そうですね。でとりあえずだから発電所の横に山積みしてプールにつけてるような状態ですよ。
もうそれはほぼ永久的に冷却し続けなきゃいけないみたいな感覚なわけでしょ。
そうです。残念ながら
もうしゃあないじゃんってこれじゃそれを増やさない方がいいじゃんって気がする、
ね、まあそうですよね、うん、ただなんかやっぱり希望的な観測を出してでもなんとかしたいっていう人が、
うん、
で
もうでもなんか希望的観測じゃ済まないような気がするけどね。
でもなんかエネルギーを転換するんだったらエネルギーがないと転換できないから今のうちかなって逆に思いますよね。逼迫した状態やったら転換するエネルギーがないですからね。
うん、
これよくある話ですけどやめてしまったら余計停滞しますからね。転換するにせよなんか電気使わざるを得へんから、
うん、
やっぱり強力なリーダーシップということになるんでしょうかね、やはり。
あ、政治的に、
うん、そうです。
社会的に、
だからもうそんな細かいことはいいと思うんですけど、うん、なんか日本人はこうやって生きていった方がいいと思うとか、皆さんどうですかとか、なんかそんな感じですよね。
まあ一種の宗教ですかね。
いやもう言い方悪いですけどすごい哲学的なところから入ってですよ。もう最終的にはそうですよね。
なんだっけ、ロックだっけ、ロックじゃなくてヘビメタだっけ。
そう、ヘビメタのは世界を一つにしますっていう感じですかね。うん、まあそれに近い感じから節電は世界を救うみたいな感じで、あの電気を使わない生活っていうかね。
うん、
でも石油とかこう今 CO2 の問題でもよくやっぱありますけど、今使わないと経済活動が落ちるは落ちますよね。
うん、
でこれからまあ使わなくしようは使わなくしようでいいんですけど、一足飛びに行かないというところがボトルネックになりますよね。
うん、
今日本ってもうそれはね経済的に良くないから、
うん、
さっきそれなんだっていう意見もやっぱありますしね。
なんかそういうさ切羽詰まったらなんかすごくすごいものが出てきそうな気がするんだけどね。
ああ
すごい、
ああなん
か炭酸電池1本でさ24時間使えるパソコンができましたとかさ、
ああなるほど、
なんか A4 1枚の太陽電池で家1棟を動く賄いまし
たみたいなすごいですね。
これは原発以上にすごい
ね。なんかそれぐらいの勢いがね、
あればいいですが、まあこう多分それができたら、それこそなんだっけ、ちょっと前に常温超電導、
あ、はいはい、
10年ぐらい前とかのお騒ぎしたけど、
うん、はい、
あんな感じですよね。
うん、もうああいう技術がもし仮に目の前でできたらかなりのブレイクスルーになりますよね。
うん、けれどもまあちょっとなかなかそうはいかないみたいな。
やっぱり一足飛びにはいかないですよ、
ね、地道に行くことを考えた方が、
うん、そうですね。でもどれ石油の消費量とかでもなんかよその国に比べれば黙々とやっぱりその省エネっていう点に関してはですよ、
うん、
電気ももちろんそうだと思うんですよ、やってきてると思うんですけど、
うん、
よりこれ以上加速してやらなければいけないことになりますよね今後は。
うん、まあでもどっちにしてもそれはしなくちゃいけないでしょ。
そうですね。だから経済が回ってなくてできるのかっていう意見はやっぱありますから難しいですねその辺は。
うん、
研究するにもやっぱ原子がいるから。
ああ、うん、まあ確かにそうなんですけど、まあ経済がまあ、結局これ卵が先か ね、鶏は先から、ね、
そうそうですね、
結局経済が回したがためにそのよいろいろ電気騒いだ、うん、騒いだってから電気って話になって、
うん、
それがまた首を絞めてっていう、
うんうんうん、
このこっから抜け出すためにはやっぱりそのとんでもない技術が必要なのか、
うん、
本当こう宗教でもないけれども節電教みたいのができて、
うん、
それか節電なんだっけ節電独裁主義みたいな節電しないやつは牢屋に入れるぞみたいな、そういう
それも嫌やな
そういう国になるかまあそれが嫌ならやっぱり地道にできるだけこう歩みを早めながらシフトしていくかっていう、そのね3つな感じ、
うん、
あで、まあ、最悪なシナリオはやっぱりさらにもう一回大きな地震が起きて、
うん、
学校、まあ、福島だけじゃなくて別なところがまたダメになるっていう可能性の方がなんか大きいみたいな、
うん、
ね、今日この頃なので、ただそこから目をそらそうという方ね、なんかというか、まあ、報道はないかもしれないけど、そこから目をそらしてなんとか騙したいっていうか、
うん、
まあまあってね、言い聞かせたいという勢力があるというのはちゃんとこう認識しておいた方がいいと思いますけどね。
うん、そうね。まあでもなんか今回ほどその国の発表とかさ、東電の発表っていうのがこうまともに聞けないっていうかさ、うん、そういうのを認識したのってすごくまあいいきっかけっていうと、なんかこんな状況であればいけないんだけどさ、
はい、
よくないことなんだけど。
まあ
多分認識としてその国の発表とか、なんていうの、その自己当事者って言ったらいいのかな、なんかそういうところの発表を、まあ、公式の発表っていう風になれば、それをまあそのまま真に受けるっていうのが今までのあれだったような気がするんだけど、やっぱ疑ってかかんなきゃいけないっていうことをなんか今回大きく学んだような気もするんだけどね。
いや、私はもうがっくりしましたね。この国ってもうちょっと人のことを過敏なぐらいに考えるとこが今まで見えてたのに、
うんうん、
原発の問題のそのいろんな出てくるこの、まあ、枝野さんを中心としたご意見っていうか発表なんですけど、
うんうん、
納得できんよなとか、なんか意識的にそこは言わへんやろとかっていうこと多すぎますよね。
うんうん、で言われてたのがそのなんだっけ、まあ、永井さんとか言ってたんだけど、
はい、
海外のメディアがどう言ってるかっていうのと、
うん、
この国が発してる情報とっていう比較すると、
うん、
こう見えてくるものがあるっていうようなね、
うん、
いう言い方されて、まあ、そういうのは結構他のとこでも書かれてたりしますけど、うん、でもなんかちょっと残念というかさ、
うん、いやびっくりしたわ。だから確率で起こるんやったら仕方がないみたいなことを、うん、なんか事故を起こしててそれを言うなよみたいなことですよね。
全般的にそうだよね。なんかこう人ごとのように話してるとか、
そうでしょ、
誰に向けてこう話してるのあなたたちはみたいな、なんかこう感じるものっていうか伝わるものがないというかさ。
そうですよね。なんかそれぐらいのパーセンテージは仕方がないとかって言うんですよね、国会議員が。なんか本当かお前は落ちろとか思ってましたよ私。
まああとよく出てきてるパターンで、直ちに健康に影響はない。で、
はいはい、
その直ちっていうのは今はないけど、ね、その放射性物質なんていうのは蓄積されるという話もあるわけじゃないですか。その直ちに影響がないものがいくつもあったら最終的にえらいことになるんじゃないのとかね。
そうです
ね。
もうあの言い方でしたら20年ぐらいのスパンでは分かりませんけどって言ってるようなもんですよね、
うんうん、
じゃあはっきりそう言えよって思いますよ、
うん、
いやだからそれでも残りたいっていう人もいらっしゃるでしょうし、いや俺は嫌やって。
ああ、そうそうそう。
だからそれは最終的にはリスクはこれだけありますっていう、よく本当によくこれはマスコミでも言われてますけど、なんかもっと大手マスコミが言えよって思いますよね、そういうこと。
でもそのマスコミ部門だから、
いや私びっくりした、 NHK がですよ、発表のように直ちに影響はありませんって言ってたでしょ、
うん、
なんかもう
でもそうね、
いや
他に行きたくないっていう人が結構その言ってる声があるのがね、
うん、
でもさってここにずっといてなんかいいことないじゃんっていうかね、まあいいことないじゃんっていうのはなんかすごいひどい言い方かもしれないけど、うん、一時的にでも一回離れた方がいいんじゃないのって思っても、やっぱり他に行きたくないってはっきり言う人が多かったのはちょっとびっくりしましたけどね。
いらっしゃいましたね、なんか自衛隊の方に避難促されてた方でもね、
うんうん、
大変なことになりますよって言って、まあもう同棲やからっていうような言い方での、うんうん、残ると、ほんでまあ介護もある人間もいてるからっていうことで、
うん、
残っておられる方見てて ものすごくもろがらしかったですよね、
うん、
まああれはそのちょっと避難とか安全とかっていうのと違って、
うん
まあ、ある意味でそのもう人権の問題に
だと、そうですね、
だから残る人権っていうのももしかしたらあるのかもしれないって僕はちょっと思う、うんうん、あともう一つはやっぱりね、あの一種のなんて言うんでしょうね、こう無言の抗議というかそういうのもある
ってい
う
感じはします、
あの、
うん、こう自分たちがそこからいなくなってしまったら、
うん、
それで終わりだと、
うんうんうん、もうい
ないんだからそれって解決ってそれで終わりにされるのはちょっとどうしても許せないって思ってる人も中にはいるのかなって
。そうなのかな。だとするとすごく切ないね。そこで。
でも そうやって住むにしても一回なんかね土をちゃんと、
まあそうですね、
その放射線がないような状態にしてとか、うん建物も除染ですかね、
うん、
そういうことやってとかでしたら分かりますけど、
うん、
結局今手がつけられへんからとりあえず出てくださいっていう言い方ですよ、だよね国も、
うん、
いやだからやっぱり残られるのはやっぱ危険なのは分かってるんですけど、なんかねなんか歯がゆいかといって首根っこ捕まえてじゃあって言って、ね、わけにいかないですからね、
うん、まあ前も言ってた、あの前々回くらいの話で言いましたけれども、うん、やっぱりそこにもうね精神的にも根が生えている人たち
なので、
う
んはいはい、
そこから抜いちゃったらきっと死んじゃうかもしれないっていう気もしますね、
うん、
その人も多分分かっててここからいなくなったら死んじゃうかもしれないって思うと、うんうん、だったら放射線にはお浴びていてもあの寿命まで行きたい、そのね、
うんうんうん、
そういう状態でも自分の心自分のこう生き死には自分で決めたいっていう、
うん
う
ん、
そういう思いとかもやっぱりちょっと感じるんですよね、うんうん、まあ勝手な想像なんですけれども、
うん、でもそうだよね、それが国への抗議ってだとするとさ、本当に身を挺してその国に対して訴えてるわけじゃないですか、
うん、
で、まあ、それがなんかね僕らがこう何もできない部分であって、そういう人たちがもうその場でこう必死に訴えてるって思うとなんかできないんだろうかと思うよね、
うんうん、そうですね。まあ、なんかできないっていうか、もしその人たちのそういうね、思いに応えるとすれば、やっぱり原発のない、
うん、
っていう、まあ、日本だけじゃなくて、やっぱり世界的にも原発っていう、ちょっとね、使い物にならないものをやめると、
うん
う
ん、
そういう風にシフトして、いつかね、綺麗な環境っていうのを作って、行くっていうことしかできないんじゃないですかね、
うん、やっぱりこう無限に近いエネルギーっていうのはやっぱそうやすやすと獲得できない
はいそうでしたね、なんか本当ね60年代70年代って全てが荒色な未来でしたからね、
うん、
未来はこうなりますっていうようなそういう、
うんうん、
SF チックな 今思うとこれ絶対 SF っていうかファンタジーに近いじゃんっていうようなそういう未来
ファンタジーね、
まあ、ありまして、まあ、小学生の未来の街とかいうそういうね、
うん、
あれ空中を走ってるのがあった あのすごく何でしょう便利な世の中で郊外もないっていう、うん、そういう絵をいっぱい描いてましたもん僕らも
そうですね
世代は
ああそう未来の車に排気ガスは出てないよね
出ないです
ああやっぱ電気時間関係あるんですか
いや分かんないですけどそれだって小学生の頭だからそこまで考えてないですなんかすごいあれができて、
うん、
まあちょっとなんか知識があるというかそういうのに関心のある子はこれは原子力発電所とか書いてたような気はしないでもないし
あそう
もう書いてたような気がしないでもない僕はなんか空にスペースシャトル飛んでましたけど
あ
でも地上はね 馬を使ってましたよ、ね、
あそうなんだ
なんていうか排気ガス出さない車考えられなくてお
うおうおう
まあでも馬でいいじゃんっていう話で、
ね、ああなるほど
こう馬で動いてましたけどでも空はスペースシャトル飛んでるそういう不思議な世界を描いてたような気がします
私ありかもね
私でもね原子力発電所って初めてなんか物心ついた時にあんな石の上に夜間置くみたいなことで発電してるっていうのはびっくりしましたよ
石の上に夜間
なんかイメージは石の中に電極をつけて発電してるイメージだったんですよ
ああ、うん、
だからそれが一番カルチャーショックやったかもしれませんねえなんかこれで湯沸かしてんの結局っていう、う
ん、まあでもなんか、うん、みんなが勉強不足な気がしますね、
はい、
今回の件に関しては多分今回報道されていろんなことがこう分かった人が多いと思うんですけどその結局何万年っていう風に半減期があるものが生成されてしまうとか放出される可能性があるとかっていうのを初めて知った人って多いんじゃないかと思うんですけどもうみんながみんなそれを知っててこんだけの原発の数になったと思えないんですよねおそらく知らないで、まあ安全だというような部分だけを聞いて、で、まあクリーンだったりとか、なんかいいポジティブな部分だけがこう入ってきて、まあ、公害がないんだったら、みたいな感じでどんどんこう進んでいっちゃったのか、進んでることすら僕みたいに知らなかったりとか、いつの間にかこう、日本中、原発で囲まれていたっていう状況になっているっていうのはやっぱり、うん、まあ僕ほどまでいかないにしても勉強不足というか知らなかった人が多かったんじゃないかなと想像するんですけどどうなんでしょうね。
そうですね。まあ、若干でも知っていたのに何もしなかったっていうのは僕は自分に非常に反省点なんですけれども、
うん、
あとは、知らなくていいことは知らなくていいよっていうか、その、知って、こう、世間的にね、
うんうん、
うるさいこと言うやつは、空気読めよみたいなところも、やっぱりあるっていうのは、感じるし、
うん
うん、そういうことでは、本当に、そういう意識から変えないと、
うん、
まあ、特にもう、だから、ある程度の年以上の人は何言っても無駄だと思うので、やっぱり若い人たちに、
うん、
うん、きちんと事実を知らせてあげるべきだと思います。
はい。そうね。だからこれから何かするときにそういう、伏せられた情報しか与えられなかったら、今後の未来もなんか、
うん。
すごく、ね、少ない情報から導き出さなきゃいけないのにっていう感じになっちゃうだろうからね。まあ今回あったことの情報の、なんて言うんでしょう、透明化と言えばいいんでしょうか。ちゃんとした情報を次の世代に引き継ぎ、次の世代が いろいろ判断する上でこう少しでも多くの情報、判断材料っていうのが最低限今僕らの世代がしなきゃいけないことなのかもしれないですね。
うん、
うん、まあ どうなるのかですが、まあでも少なくとも電気使い放題みたいなイメージっていうのはちょっと改めないといけないのは、
はい、
皆さん十分お分かりかと思いますが、まあいろいろできることが残っていると思いますので、まあまずいろんなことをちゃんと知るっていうことと、今できることをみんなで考えて、もうこういう何かこう、こんなことができないか、あんなことができないかっていうこと自体が今、このネットがそう、ね、
はい、
整備されている状況の中でこうシェアしやすいというかね、いろんな情報を共有して、なんかもっとうまくことが進まないかなって気がするんですけどね。
うん、どうなんでしょう。なんか僕らの知らないところでこっそり決められてこっそり進んでいきそうな気がしてなりません。それはなんとかやっぱり、まあこの間小関さんも言ってたけど、うん、監視したり、まあいろいろ。こう横から口出したりしないといけないでしょうね。
うんうんうん、まあそこら辺ね、なんかうまくこういい方向にいろんな今できることとかね、まあ、インフラですとかいろんな環境とかうまく最大限利用して、みんながそれぞれが努力したものがうまく形になる。で、まあ、今の問題を解決して次への一歩を進めるように一日も早くね、できればという 感じでございますが、まあなかなかこうたびたびミリさんが言ってましたが一足飛びにはうまくいかないと思いますけど、まあでも本当一日も早くなんかこう明るい兆しというかこの先が見えてほしいですよね、うん、
ね、
どうなるか分かんない状態っていうのはこれ以上長くなるとね、
うん、
被災地でも結構ね皆さんの精神状態が思わしくないというか、
うん、
いろいろ問題が出てきてるみたいですしね、うん、早く解決することを願いたいと思いますが、まあそれぞれできることを頑張っていきましょうと、
はい、
ということでございました。あまりに膨大なテーマなので、
はい、
この3人で答えが出るのはまあ出ることはないとは思っていますが、
はい、
まあ、ちょっと何かね皆さん考えていただくきっかけになればということで原発のお話をしてみました、
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、あ、そういや私友達がオール電化にしてって言ってオール電化にしたのに電気使うなってどういうことよって言ってたのを思い出しました。
はい、
ミリでございました。
ではまた来週。
はい。